やがやがやがやがよラーガ RSC ファミリーロンサークスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のように、できない後戻り、
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロサクスプレゼンツ第128回第5のノーボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。本日はね、4月27日、オンエアは5月3日からになります。今回もね、ゲスト最初から呼んでおります。今回のゲストは2回目の登場です。福田直樹カメラマンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、結構久しぶりですよね。
そうですね、前がいつだったかちょっと
ね、忘れちゃいましたけど、
してすぐだったと思うんですけど、
はい、じゃあ何年かぶりみたいな、
6年ぐらいですね、はい、
でね、今回ね、なぜ福田さんをね呼んだかというと、もうどうしてもね話したかったですね。4月9日には埼玉スーパーアリーナで行われた村田選手とゴロフキン選手の話をこうお聞きしたいんですけども、
未だに余韻残ってます。
残ってますよね。はい、いやもうだってあのレフリー以外で一番近くで見てた。
そういうことになります
ね。なりますよね。はい、なのでちょっとこれ30分で話しきれるかね、ちょっとわからないんですけども、
はい、
余韻がやっぱすごいっすよね。
すごいですね。もう何度も今も飲みながら夜あのアマゾンのあのあれを見てしまって。
ああ、うん。まずこの試合が決まって行った時にどう思いました？
本当に日本でこれをやるのかということと、
うんうん、
ゴロフキン、それ子供の頃から見ててゴロフキン以上の大物って来たことがないですし、
はいはい、
日本のそのエース金メダリストで中量級のエースとミドル級で、
うん、
こういう試合が日本で行われるということがもう多分一生一度じゃないかと、でこれ会ったこと自体もすごいもう驚き
というか、いやでもそうですね、ゴロフキンはもうアメリカにいる時から取ったわけ
ですね。そうですね、2013年から9試合ぐらい世界戦取ってますけど、う
ん
う
ん、
そのゴロフキンが日本に来て試合をするということは、
はい、
まずそしかも日本のエースのミドル級の村田選手とやるということは、
はい、
もう考えただけでドキドキし
ました福田さんでもドキドキしました、ね、ここまでドキドキするっていうのはなかなかないんじゃないですか。
ないですよね、日本でもないですし待ち遠しいですし、
うんうんうん、
一回延期になった分そのさらにもうありがたさが分かるよ、
ね、はいはいはい、もうこう撮りながらじゃないですけどドキドキするというか興奮するというか、そういうのとあるんですか。
もう一ラウンドなる前
とか、一ラウンドなる前から
そうですね、
ですよね。しかも福田さんの場合はその試合だけじゃなくて、練習とか、
そうですね、今回あの代表撮影で僕だけ両者の最終調整を撮らせてもらっていましたし、あの両者が会場に入るとこと、
はい、
試合前シャットアウトのその控え室に、ゴロフキンの控え室に、まあ僕は村田選手の側のカメラもやっていたんですけれども、ゴロフキン選手のあのゴロフキン選手が僕のことを知ってたみたいで、
はいはい、
あの写真も気に入ってくれていたので、
はい、
ゴロフキンチームゴロフキンのカメラマンもやってたので、そのそういうところに入れたりしました。
言葉が出ないですよ、そういうのも何お話しいただいてもいいんですかね。
ですね、はい。
でそれなんかこう練習見ててなんかこう感じたことってあるんですか、両者の。
ゴロフキンの方はもうちょっともう年齢も年齢なので、
はい、
慎重にそのコンディショニングを整える練習、もう最後なんで、
はい、
それでどうこういうことはできないかもしれないですけど、
はいはいはい、
慎重にストレッチとか、
うんうん、
その自分の位置とかを確かめる練習を最終調整でやってました。
こうなんかすごいピリピリしてるみたいな、
もう集中力がすごい感じ、もうそうですよね、もうその場の空気はもう張り詰めるような感じでしたね。
陣営ももう、ええ、むちゃむちゃピリピリ。
そうですね、村田選手の方はすごい最終調整で、
うん、
もう減量も最後の方だと思うんですけど、
うんうん、
切れ味があったんですよ、
はいはいはい、
スピードがあってスムーズ
だ
った
ので
、いろいろと想像、そこから試合のことを想像したりしました、ね、
どういうふうに戦前って考えてました。
そのプレッシャー、ゴロフキンはそのリングの真ん中からジャブを、
はい、
ジャブでプレッシャーかけるのがものすごく上手い選手で、はい、それが自分の骨組みの一つなので、それを村田選手がプレッシャーをかけ返して その下がらせることができるのかどうかっていうのが一つのポイントと考えてたので、
うん、
序盤にですね特に
その序盤に村田選手がプレッシャーかけて下がらせたじゃないですか、
ですね、はい、
あれはもうめちゃくちゃドキドキしましたね、
でゴロフキンもジャブが初回すごく良かったじゃないですか、
はい、
そのジャブが当たりながらも村田選手がさらにどんどん一歩踏み込んでくるというその状態で、
はいはい、
右をすごく思いっきり打ってきたので、
はい、
ゴロフキンもちょっとおっと思ったと思うんですよね、一旦下がって、
はいはい、
あのゴロフキンにしては珍しい受けのボクシングを少し知ってました、
ね、それの時どう思いました？
あ、本当にこういう感じでいけるんだと思って、村田選手のプレッシャーがその体の強さが、
はいはい、
そのプレッシャーかけるタイミングや位置が本当にゴロフキンにこれ通用してて、この先どうなるんだろうと思いながら撮ってましたね。
いや僕はもういけるんじゃないかなと、
本当に試合の直後にもう僕の友達の香川照之とすぐに話したんです
けど、ぴょってすごい
多分 4,5 回試合中に夢を見たなみたいな感じのことを、
はいはい、
お互いに言ってました。いけると思った瞬間が本当に何回かありましたもんね。
いや僕はもしかしたらね、浅くかもしれないんですけど、右ボディストレートかと思ったんですよね、左ボディは分かるじゃないですか、村田選手の時の右ボディストレート来たかと思いましたね。
鋭い、やっぱり僕が練習見てた通りにスピードがありましたよね。
スピードがあった、はい、
いつもの村田選手よりスピードがあって、
うん、
アマチュア時代から右ボディって結構村田選手得意だったんですけ
ど、はいはいはい、
ゴロフキンの場合、ゴロフキンはボディが弱点と言われて
言われてますね、
うん、で自分をちょっとかばうようにもともと前傾姿勢で、
はい、
あの深いところにボディがあるんですよ、で、うん、その手前に強打の両拳があって、
はい、
で左がその肝臓の方、左ボディを打つ方だとやっぱりちょっと遠い、本当に遠いところなんで、
はい、
あの一番近いところに鋭い右ストレートがビシッと決まっていくのはやっぱり一つのこれポイントですし、作戦としてすごい近いところの右に、うん、あの左側のボディに当たるというのはすごく効果的だったと思います、
ね、いや右ボディストレートをこう打つイメージがなかったし、はい、やっぱりこうリスクのあるパンチじゃないですか、こう右をかばせる、ね、だけどバンバン当ててて、もう聞いてたように見えるんですけどね、
で
どうなんですか、
上もあったじゃないですか、うん、上も打って、
はい、
で2回かなんかに最初すごい右が入った時は上かと思ってゴロフキンがガード上げたところに右ボディが入ったりしてたので、はいはい、作戦としても良かったですし、あれはやっぱり効果的だったと思いますね。実際にあのゴロフキン選手が肩で息をするような場面が結構ありましたし、
はいはい、
なんかどんどんどんどんもう興奮していけるんじゃないかと思いが、
いやでもそっからですよね、そのゴロフキンの対応力というか、ね、
やっぱり3回ぐらいからすぐに出てきて、
3回ですか、
でどんどんペース上げて、まあ、序盤に仕掛けてっていうパターンが多かったですけど、
はいはいはい、
あとは多少スタミナをこう温存したりしてたんですけども、
うんうん、
そこから結構出てきて、いろんなもうガードの外と内と、特に左フックの外からの左フックの角度とかがありえないぐらいの食い込み方してましたし、
はい、あれボディやっぱ打てなくなったんですかね、どう思いますか、あの村田選手の途中から
どうなんですかね、やっぱりまあこうスタミナも結構使いましたし、
はいはい、
スタミナを使うのはすごくいいと思ったんですけど、序盤に、
はいはい、
向こうもその分疲れるんで、
はい、
やっぱりそのゴロフキン氏がどんどん出てきて多彩だったので、
はい、
ボディを打つというのはなかなか難しくなったところはあるのかもしれないですよね。
右あのジャブゴロフキンもいいけど、その右がコツコツコツコツなんか入れてたじゃないですか、
昔はああいう右を打たなかったのが本当に、
そうなんですか、うん、
ああいうちょこちょこっと打つのは今回はまあその分キャリアを積んだのかもしれないですけども、
あれがなかなか嫌なパンチなの、こうコツコツコツコツこうダメージを与えていくというか、
で右も外からの右っていうのも結構打ってましたし、
はいはい、
アッパーもありましたし、
うん、
いろんなパンチ出す、まあ、得意なあの上からの脳天に打ち下ろす左もそうですし、
はい、
まあ、どんどん多彩になってエンジンは逆にかかってきたような感じですよね。
で途中からこうなんかもう決定打をもらわないあのディフェンスとか、はい、はーと思いながら、
ディフェンスがすごく僕は思った頃より上手くなってたというか、あのそのパンチをカットガードというかカットするような感じで、
カットですか、はい、
その反らさして、反らさした上でパンチを少し殺したり、
あ、ね、うんうん、
それでさ実際にはものすごく打たれ強いので、最後は顔で受け止めるような三段構えぐらいで、
全ての音はここから始まる。初めはデモ作りから、そして、oh, yeah. メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、あっという間にね、後半戦です。これ僕がね、ずっと喋ってたらね、2時間でも3時間でもいけちゃうんで、今日ね、質問すごい来てるんですよ。はい、なのでね、どんどんこれからは質問をね、はい、ぶつけていきたいんですけども、はい、海外でも GGG の試合をリングサイドで撮影してきたと思うんですけども、はい、日本で撮る GG は以前と何か違ったことはありましたか？ま
あ、僕は、撮らなくなってから6年間隔があるんで、
はい、
まあ、そうですね。40歳になりましたし、ブランクもあったんで、うん、もしかしたらちょっと微妙にぎこちなかった僕の記憶との違いかもしれないですけども、うん、スムーズさとかちょこっと落ちてたのかもしれないですけど、その分老化になってましたし、
うん、
あのそういうブランクがあるのは村田選手も同じことなので、
はい、
あの仕上げてきた方が強いというか、仕上げてきた村田選手がそれはまた村田選手の凄さで、うん、だゴルフキン選手はそうですね、まあ上手くなってましたよね。
そう、さっきの今またすみません僕の質問になっちゃうんですけど、はい、村田選手すごい久しぶりの試合だったじゃないですか、
ええ、
ブランク全然感じさせなかったんですよ。
そこがすごいところでしたね。
いや僕本当になんかあるじゃないですか、結構2年何ヶ月やってたら、はい、こうエンジンのかかりがとか言うじゃないですけど、はい、それがすごく、感じなかったんですよね。
試合に対する覚悟とか決意とかもうそういうのの表れかもしれない、
うん、いやでもほらこう体はね、気持ちと別でついていかないっていうパターンとかもあんのかなと思ったけど、全然そんなことなくて最初からやってたから、それがすごい印象深かったんですよね。
村田選手の方がスムーズでしたよね。
あ、最初そうですよね、はい、うん、じゃあもう一個ですね、はい、GGG は普通のボクサーと違ったアングルからのパンチを打ちますが、取り方やシャッターを切るタイミングを変えているなどありますか？
まあ、特に変えてないんですけども、どんなパンチでも相手が倒れてしまうので、
はい、
かすったようなパンチとか、はい、急所じゃないところに当たったパンチで倒れてしまう、はい、もういつも以上に気を抜かないようにしたり、うん、この軌道でパンチ当たんないなと思った時でもとにかく写真を撮るようにしてますよね。
じゃあずっとこう 手を動かしているというか、
はい、もう頭にルビオの時みたいに脳天に落とすパンチ、あんなの普段効かないじゃないですか、
はい、
ああいうので効かしたりもしますし、
うんうん、
もう撮る方も油断できない感じで撮ってますよね。
こう下とか向いてる場合じゃないと思うんですね。
ええ、
じゃあもうじゃあもうぐったりなんないですか？
なりますね。
終わった後、はい、次の質問ですね。年間最高レベルの熱戦でボクシングファン以外にも話題になりましたが、試合の凄さ熱さとカメラマンとしての最高のショットが撮れるとは比例しないものなのでしょうか？また今回の試合は撮りやすい試合でしたかと。
まあ、そうですね、今回に関してはあの場にいられただけで、
はい、
僕はゴロフキンずっとアメリカで撮ってて、
はい、
最後の方の重要な被写体というか取材対象でしたし、はい、村田選手もそのデビュー前からずっとラスベガス来てて、
はい、
その2人が日本でやるということで一つの集大成のようなものだったので、うん、自分にとってもそこにいるだけで一ついいのと、
はい、
まあ、あと40社ぐらいから依頼が来たんですよ。そこまで来たこと、はい、過去いないんで。
すごいですよね。今ももうすごい忙しいんですよ。
まだ続いてますね。
いや、よくこの番組出てくれましたって思うんですけど
例えば NHK だけで4つ、
はい、
別の番組から全く別のルートで4つ話が来たりとかしましたんです、
はいはい
はい、海外のボクシングの表紙にもすでになってますし、
うんうん、
まあ、その大きい試合を取るという意義があったのと、うん、まあいい試合でも取れないということはいくらでも自分のアングルとかであるので、そうなんですけど、まあ今回に関しては自分の取れる満足できるものは一応一通り取れたかな
と。楽しみですね。続いてなんですね、村田選手のパンチに大きな歓声すごかったですよね、これもね、会場が一体になって、はい、歓声に惑わされることや会場の雰囲気に写真が影響することなどはないでしょうか、素人には分からない些細な変化などあれば知りたいですと。
会場の熱というのは、まあ、撮ってて自分もこうどんどん、
はい、
テンポが上がってたりそのテンションが上がるんで悪いことじゃないので、その会場の盛り上がりを利用して自分も、もうのめり込んで撮るということは結構ありますね。
僕なんかこう見ながらこう選票書かないといけないわけで、手が震えるんですよね、こう興奮して、でそういうのってないですか、こう手が震える
って。昔はありましたね、そのデラホイアとかロイ・ジョーンズとか目の前で足がかするぐらいのところでこうさっと足が動いていくのを、
はいはい、
場所にいた時は結構興奮して手が震えてた気がします、
ね、ああ、それはもう長年のキャリアはなせる技というか、
わからないですけど、ね、写真を撮ることに集中してるんで、なんかそういう緊張とまたちょっと違うのかもしれないですけど、前はその場にいるだけでもう嬉しい、ボクシング
ファン、いや、なんかこのなんだろうな、今起こってることを、
はい、
こう目に焼き付けとかないといけないっていうので、手が動きにくくなっちゃうというか、そういうのが僕はめったにないですけど、あるんですよね。
見ながら書くっていうのはもう僕がやってるよりずっと大変そうなので、もう
そのブラインドタッチができれば多分いいんでしょうけど、別にそうもいかないわけで、ラウンド間にこう書かないといけないわけで、
その間に一応自分で分析しなきゃいけない、
ね、まあまあまあそれもそうですよね。だからたまに震えちゃうんですけど、
それいい試合の時ということです
か。いい試合だったり、あとやっぱその、うん、なんですか、それなんかわかんないですけど、興奮、すごい試合、うわーってなってる時は、
そうですね。
ペンに変えちゃいますもんね。
あ
パソコンじゃなくて、こう手で、自分の話もしょうがないんですけど。
僕もライターの時、そうやって書いて、殴り書きで書
い
て、
はいはいはいはい、
後で読めないんですよ、全部。
ああ、なるほど。
興奮して書きすぎて。
はいはいはい。
だからまあ、こう打てるなら打って、タイプで打った方がいいかもしれない。
とりあえずぐわーって書いて、後でこう書くって、まああんまないですけど、なんかそういうのはありますよね、はい、じゃあ次の質問ですね、はい、ゴロフキンはプレスをかけて押し込むようなパンチはよく見るんですが、今回のようなブロッキングの隙間を抜くようなパンチは今までもよく使っていたのでしょうか。
そうですね、まあ、それはもともと上手かったと思いますよね、インとか上とか中外からいろいろと打ち分けて
受けてましたね、
だ今回の方が丁寧に打ってたと思いますね、だんだんそういうキャリアでカネロとやったり、ジェイコブスとかやってるうちにどんどん身につけた、はい、さらに身につけたものだと思います、
ゴロキンの撮りやすいんですか、写真は。あでも
そうパンチが、
あさっき言ってましたね、
ただすごい顔をしてくれるので、どんな写真でも絵にはなるんですよ、
はいはい、
打つときすごい怖い顔してくれます、
はいはい、
打たれてもなんかすごい打たれながらすごい顔するんで、そういった意味では絵になりやすいですね。あ
これそうそうそう、その話なんですけども、昨年の11月に朝日新聞に掲載されていた、記事からっていうことなんですけども、ゴロキンがこう目を見開いたすごい顔で攻撃をしてくると、それをなんかおっしゃってた、
はい、
今回はどうでしたかと。それは
今回もそうでしたね。
ああ
打たれながらも、打たれた後にもすぐまたすごい顔で村田選手の方を凝視したり、やっぱりその見る力みたいなのも大事なのかなっていうのと。
見る力っていうの？
その相手を凝視する、
ああ
よく見て戦うというのは基本なのかなとは思うんですけど、ああまあそれ以前に怖いんですけどね、顔がものすごく写真に写ると。
福田さんの写真見てもそうですね、すごい怖い顔して打ってますもん ね。
ほとんどそうですね、ゴロフキンが打ってるところは。
そういう選手って他にいました？
あそこまでは
あそこまでいない
です、いないです。
なんかゾクゾクしますよね、でこのあれですけども、今回も鉄球のようなすごい男でしたか、パンチ音のことだと思うんですけど、
今回もそうだと思うんですね。決めに行くところはすごい迫力ありましたよね、あの6、7、8、9あたりからもう試合のラウンド最初にものすごく構成かけたじゃないですか、やっぱりあのパンチは迫力ありましたよね、
あの辺っていうのはどういうふうに見えたんですか、そのこう後半だんだんこうゴロフキン選手の、ペースになってきたじゃないですか、
そのために村田選手ゴロフキンが一段落すると一回引くじゃないですか、そこで村田選手はその度に反撃してたので
、
で結構右とか左とかあのボディとかいい感じで噛み合ってたので、ずっと最後まであの望みをつなぎながら取れた感じでしたね、
まあ、村田選手も何試合もやってますけど、
最後の9試合もものすごくまた反撃したじゃないですか、ロープに詰められて1回ゴロフキンが攻勢をかけた後に村田選手が右を連発させて、まあ、その時に撮った写真が僕一番いい感じで撮れたんですけど、最後までなんかもう興奮して、もうその試合の興行の全体のパッケージとしてもう完成された伝説のイベントになったと思うんですけど、
これぐらいのって本当にないっすよね、さっきの話戻りますけども、いろんなのを日本で撮ってると思うんですけど、まあ、海外だったらねたくさんあると思うんですけど、
まあ無駄な変な演出もなかったじゃないですか、
ビ
ッグマッチですけどシンプルで、
シンプルでしたね、
どっちかというとモノクローム的な感じでしたし、ゴロフキンの入場も変なにためないでさっといい感じでリングに上がりましたし、なんか全部がシンプルで本当のクラシカルな感じが出てて、これが本当最高峰だっていう感じがしましたね。
あとこの日本のファンのこのゴロフキンに対するリスペクトっていうんですかね、
そうですよね、
なんかすごいなんかグッときたんですよね、
なんかグッズが売ってるっていうのちょっと見に行って、なんか買おうかなと思ったらものすごい列ができてて、買えるところじゃなかったんで、日本のファンやっぱりゴロフキンファン多いんだなと思いました、
なんかこうコロナ禍で結構もうギリギリまで詰めて、試合開始までほら1ヶ月ぐらい前ですよね、1ヶ月半ぐらいですね、発表して、なんかこう、コロナじゃなかったらなと思うんですよね、そのもっと
マックスだったらどれぐらいだったのかとは思います、
もうその3ヶ月ぐらい前から発表して、本当はまあもう知ってたんですけど、もう正式発表になってこうなんだろう、もっとこうファイトウィークをこう、楽しみたいというか、こうあっという間すぎて、いろいろ
歓声も本当に出していい、
い
くらでも出していいっていう状態でやったらどれぐらいまで歓声がいったのかとかも
考えます、ね、そうですね、それはありますね、
でも前座も良かったですし、本当にイベントとして大成功だったと思います、
そうなんですよね、そのアンダーカードの話もね、聞こうと思って、あのセミファイナルに出た中谷選手の、
素晴らしかったですね、中谷選手は僕はもう彼が中学卒業した時から一時帰国の時に一回会って食事して、その頃からずっと
その時はもうプロ、
まだアメリカに行く前ですね、
アメリカに行く前ですか、
あの中谷選手がアメリカに行く前に
ってことはまだプロになってないですよね、
なってないですね、
中学卒業した、そんな前からですか、
その時からすごい注目してて応援してる選手なんです
、はい
本当にロングレンジでもあの左の多彩さと先でコッとクッと曲がるようなフックとか、あと出勤してもとてもうまいですよね、ショートレンジでアッパー、この前右アッパーがすごい冴えてましたけど、
ね、こう勝ち上げるような右アッパー
ですね、離れてもくっついてもできて、で線は調子なので一見線が細いんですけど芯が強いというか、芯が強靭なイメージが、ありますし、本当これからまだまだどんどん強くなる期待、これからどんどん世界でアメリカで一回やったというのも大きいんですよね、アメリカのファンとか記者は一回直に見てると評価が全然違うので、
そうなんですね、
でこの前のビッグマッチの前座でそれも放映されたので、これからまたどんどん評価が上がってくるんじゃないですかね、
なんか本人はやっぱスーパーフライの方がもっと力を発揮するっていう話をしてて、
パワーアップしたら面白いですよね、階級上げて、
スーパーフライってすごいっすよ、でもね今ね
ですね。
はい。
それどういう形で参戦していくかも興味深いですし、はい、特に背が高いんですけど、遠い距離だけで戦うわけじゃないんで、
まあ、そういう選手はね、はい、結構いるわけですけども、中でも強いんですよね。
強いですね。
はい、
でスタンスが広くて、あの相手も入りにくい選手なんで、もう万能ですよね。
大絶賛ですね。
ね、これが期待してます。
はあ、セミセミアとした。
もうすごくいい受け合いで噛み合いましたよね。
うん、
両方の。あの思いが入った試合だったと思いますし、うん、僕はあの残念なことに最初の3ラウンドぐらいまでちょっとゴロフキンの
方に
取りに行かなきゃいけなくなって、
はいはいはい、
戻ってきてすごい噛み合ってたんで、これ最初から取りたかったなと思って、ものすごく残念な思いになりました。
いや、その中で吉野選手が良かったのって何だったんですか？
フィジカル、体がやっぱりなんか、
うん、
強いという感じがあの時はしましたね、
うん、
打ち合いながらも、うん、もともとスピードもあってすごくいい選手なんですけども、そういう力強さもあるのかな。
こう拮抗してる中でこうどんどんどんどんこう差を広げてったっていう感じなのと、ね、すごく実際どうか分かんないですけど、吉野選手が最初すごい緊張してるように僕は見えたんですけど、ね、そういうね、
ね、
でもラウンドを重ねていくことにこう自信がこうなんだろうな、どんどん
打ち合いにあそこまで強いというのが、うん、今まで吉野選手の試合ではこういう感じの打ち合いあんまりなかったかもしれないですけど、
はいはいはいはい、
まあ、それを確認できた試合だったと思います。
吉野選手楽しみですよね、
はい、ライト級クラスも楽しみですし、
うん、はい、まあ、この ライト級つのもまたすごいとんでもない階級、でもともう何ですかね、この日本人選手も昔に比べてもうどんどん強くなってるじゃないですか、はい、だけどこれ世界もむちゃくちゃ強いんですよね、これね。
そこにいろいろともうこの何年かで日本人が参戦していけるようになったのがすごく楽しみで、この先楽しみですよね。その
昔はでも昔は昔でもちろんすごい素晴らしい時代だったけど、何ですかね、いわゆる世界のスーパースターとかとってなると絡めなかったじゃないですか、今ね、ちょっと名前とか出てくるからすごいですよね、
本当にもう僕は子供の頃からすると夢のような時代になって、
はい、
人時代に一人いればいいチャンピオン、名チャンピオンがもう何人も、
はい、
5人も6人もいたりするんで、15歳以下の大会とかの充実度から来てるのかもしれないですけど、うん、
そうですね、今も何人もいるけど、こうこの選手がすぐ落ちるんじゃないかみたいなのいないですもんね。
いないですね、
安定感あってみんなさ、
それこそこの先10年ずっと取材し続けることになるような選手みたいな、
はいはい、それ先ほど言ったその中谷選手とかも、
そうですね、はい、
あと10年でも34歳ですもんね、
まだまだ、
はい、
今、
はい、
34でもやってる選手いくらでもいますから
ね、は
い、
だから井上選手もそうですよね、 もちろん
そうですね、
あと35歳ぐらいまでって言ってるけど、なんか、全然まだなんか一生負けないでやるんじゃないのって思うぐらい、
あれですよね、プロフキンが40であれだけ強いわけですからね、
はあ、井上ドネア戦もめちゃめちゃ楽しみですよね、
6月ですね、
はい、
楽しみですね、
どういう展開になるか最後ちょっと、
まあ、今度もうちょっとはっきりした試合になるのかと、この前の最後の終盤の方でも一旦決着がついてるようなイメージが僕はあって、その井上選手も同じことをなんか会見で
言ってたんですけど、
前回の続きになるような試合じゃないかと、
はいはい、
あのそうですね、あの村田エンダムの2が最初の試合の続きだったみたいな、
はいはいはい、
続きの試合になるような気がします。
まあでもドネアもあの試合を得てね、こう
あれから強くなる、
そうなんですよ、
やっぱり村田、あの井上選手とやった時のエネルギーが自分のまたキャリア上向きにさせるものになったのかもしれない。
でも井上選手も強い相手になればなるほどこう強くなっていくから、ね、
強い相手でも弱く見えちゃうぐらい強いですからね。
ですよね。いや、これも6月7日、
それもまあものすごい盛り上がり
ですね、はい、5月後半ぐらいからこうなんだろう、どんどんどんどん盛り上がって、最後の1週間はもうそれ一色で打ってほしいですよね。
ですね、 はい、今からそれも楽しみですね。
はい、ありがとうございます。はい、やっといました。ゲストの福田直樹さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トクソンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
やがやがやがや。はい、エンディングです。 RSC プロダクツからのお知らせです。この度2020年5月に RSC プロダクツはブランド15周年、4月29日に東京店5周年を迎えます。これもひとえに皆様の支えがあったからと深く感謝しております。これからも皆様に喜んでいただけるサービスが行えるよう努めますのでよろしくお願いします。とつきましては、4月29日から RSC プロダクツ東京店にてブランド15周年イベントとファミリーセールを同時開催させていただきます。3日間スペシャルゲストも登場です。5月6日が谷山かな子選手、5月7日が内藤リッキー選手、5月8日が吉野修一郎選手です。来店時間が、こちらで2時から4時までとなっております。よかったら、お越しください。お時間です。さようなら。